サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業についてお話をしていただきます。お話は勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。今日なかなか風が強いですね、はい、
そうですね、もう雨と風に煽られながらやってきました。
そうですか、はい、これからまだちょっと荒れる感じもしますからね。
そうですね、なんか夜中からね、明日にかけてって
十分皆さんもね、気をつけていただきたいし、ね、はい、後でお野菜のお話も伺いますが、はい、やっぱ畑も気になりますね。
そうですね、あまり雨が降ると谷っていうか畑と畑の間、はい、谷っていうんですが、はい、谷に水がね溜まるので、
なんか今日は降ると一気に降るって言ってましたからね、はい、気をつけないといけないですね。いろいろと気になる季節になってきましたけれども、はい、いつも伝統行事も伺ってます、はい、今日まずは伝統行事からですか、は
い、そうですね、はい、まず伝統行事というか、まず4月の行事ということで、はい、もうだいぶ4月も終わりになったんですけれども、お雛様をまだ
そう
ここに旧暦なんでね、
そうですね、
4月の3日、3月の終わりからね飾ってはいたんですけども、娘たちの七段飾りを出しまして、はい、まあ、風通し、一年に一回は風通ししないと、なんかお雛様もなんかかわいそうな気がして、
ね、本当ですね、
はい、昔はもう子どもたちとわーわー言いながらねやってたのが、今はもう一人で出して、でも孫たちが来てね、孫たちはでも男の子なんですけどね、興味があるのは、はい、下の段にあるおかごとかね、馬車とかね、馬車じゃないあれ、牛車とか、そんなのが興味があって、それを下ろしてきて、それで遊んだりね、お雛様のお人形にはあんまり興味ないみたいでしたけど、それで楽しんで、くれたんですけども、それが4月の、3日の日、はい、でその日はね、大体必ず我が家ではバラ寿司をする、ちらし寿司というんですかね、
そうですね、
サンドではバラ寿司とか言います。もう簡単な椎茸とか、いろんな人参とかを、
これがお袋さんの味になるんですよね、
はい、あと卵と海苔とかね、きゅうりとか上に散らす、
いいですね、
それをお雛様にお供えするんですけど、お雛様飾ってもちょっと珍しいものがあれば毎回、はい、お菓子とか果物とかいつも供えてます、
は
い、仏様もこちらにいらっしゃるんですが、ね、仏様とお雛様と、
そうでしたね、はい、確かにね、
はい、お供えしてます、で下げてきていただくとか ね子どもたちは喜んでね、してましたけど、そういうお祭りがいわゆる4月3日にしました、
はい、はい、
それからも5月に入るんですけどもね、はい、もうこの一気に季節がもうカーッと暑くなって、あ、これはもう暑いからいいかなと思ったら、また寒い日もあるんですけどね、
はい、
はい、まあ農作業の方もね、まあこの暑かったらさあもうやらな始めるなという感じでね頑張るんですけども、まあ気合でね、で田んぼのとか畑に入るんですけども、まあこの稲作の方はね、和製品種のコシヒカリなどがもうそろそろ5月の連休に植えられるんです。
あ、そうですか、
はい、その前にする村の行事ということで、はい、5月のおみきっていう、はい、行事があるんです。
5月のおみき、
おみき、はい、御と神と酒と書いて、
はい、はい、
5月のおみきというんです、はい、もう、まあ、かつてはね5月の1日に決まってたんです。
あ、はい、
はい、それも朝7時から、まあ、皆さん村の田んぼを持ってある方が集まってきて、そこで、まあ、この今年1年、十分に水がありますようにとか、米がたくさん取れますようにとか、ね、そういうふうなことを、まあ、内神様にお参りをして、はい、ちょっと皆さんで軽く直らいみたいなあって解散だったんですけども、現在はねもうそれがなくなりまして、5月の3日連休があります。それの初め頃に、はい、いわゆる我が家の方の田んぼの皆池から水を田んぼの方に行く、はい、川じゃなくて池なんです、はい、大きな池があって、それはずっと流れてくる溝筋の溝さらえっていう行事があるんです、はい、それの前に皆、そのお宮さんの下まで集まって、はい、そこでみんなでちょっとパンパンと 軽く、拝んで、あとはもう飛躍っていうんですか、はい、仕事を、することになってるんです。だからちょっと割と、まあ、簡略化というか下でも、はい、まあ、5月のおみきはしますということで、それは必ずあるんですけどね、はい、そのまあ、このずっと今だいたいコンクリートの、ね、側溝がずっとだいたい下の方まで流れてるんですけど、かつてはもう土でだったのでね、なかなか周りの草も刈らないといけないし大変だったんですけど、まあ、でも1年使わなかったら秋からね、はい、秋というかもう8月ぐらいからかな、溝の中に泥とか石とか枯葉とかいっぱい落ちてるので、それを結構あげるのがそれが仕事なんですけどね。で、まあ、それが過ぎるといわゆる池から水を、まあ、当番がつくんですけど落として、田ごしらえと田植えの準備が始まる、はい、それがまず一つの5月に入っての行事なんですね、はいはい、それから5月の、南下、
はい、
普通はまあ8日なんですけど7日になったんですけれども、次の来月ですね、うん、花瀬垣と言いまして、
はい、
花始めともお月8日とも、
はい、
いろいろな言い方があるんですけども、昨年1年間に亡くなられた方を、まあ、檀家のお寺に行きまして、和尚さんがお参り拝んでくれはって、それで皆さんお参りして10円とか100円とか、そのお当場の前でしていうような行事だったんですけども、はい、コロナの関係でね、2年過ぎましたね、3年今年3年ですけども、
そうですね、
そのご家族と役員の方のみで、
少ない人数
で、はい、皆さん近所の方もみんな行ってたんですけども、それもなくなって、そういう方がお参りするということになってるんですけどね、これは本当は4月の8日のお釈迦様のね、はい、誕生日のいわゆる花祭りというのが、はい、と一緒になってるんです。これも旧暦で5月になっているの で、
ね、
はい、この亡くなられた方の当場の前でもするんですけども、ちょっと一周ぐるっと回るとお釈迦様、ちっちゃいお釈迦様が、祀ってあって、アマチュアをね、
はい、
ちっちゃい尺でね、頭の上からちょっとかけさせていただいて、
はい、
そういうこともこの一緒にこの花瀬垣という時にするんです、はい、で、まあ、今までだったらもう順番に並んで、はい、大勢のねものがそれは密になるほどずっと順番に並んでしてたんですけどね、はい、そんなことをね、あったんですけども、それも、まあ、そういうことで
代表の方だけ、
はい、亡くなられた方とか、そういうことだけだということになりました。
はい、そうですか。
だからそれが近づくと、いわゆる10円をねたくさん用意しておかないと、
はい、
私たちのその村は4集落が一つの、お寺さんで、
そうなんですね、
まあ、例えば10人亡くなられた方いてはったら、
はい、
2箇所だから、何回も回るのに10円がたくさんいるので、そんなことでね、ちょっと お正月のちょっと不謹慎ですけど、神さんと仏さんと一緒にしてあれですけど、お賽銭の時も小銭がいりますでしょ、
そうですね、
はい、だからその細かいお金は普段からね、ちょっと持っとかないとね、その場に行ってないではね借りるわけにもいかないし、だから絶えず、10円とか100円50円とか細かいお金をね準備しておくというのをね、
は
い、だからこの時も話せ書きの時もそういうふうな細かいお金がたくさん、
そういえば我が家はちょっと転勤が多かったので、
はい、
そういう行事自体に親しめなかったので、
はい、
なかったんですけど、義理の母の方は、
はい、
ずっと同じ場所伊豆市の方だったんです、はいはい、なんでこんなに小銭をねきちんと置いてるんだろうって、そういう行事用に、
はい、
多分置いてたんでしょうね、
多分そうだと思います。
ねえ、そうですか。
実家の母が西国33番とかいろいろお寺参りした時に、はい、お金を入れるきれいな袋を作ってたんです。それも、もう1円からもう10円5円いっぱい重たいほどね、
はい、
持って参るって言ってたから、やっぱり
そうなんですね、
はい、お 神様、仏様にお参りするときには必需品だったように思います。
そうですか、はい、キャッシュレス時代になったらちょっと困りますね、
はい、そうですね、はい、本当そうですね。いやもうこれをなんか貯金をしてもなんかあれがね、細かいお金はダメっていう風に、
そうそうそうですね、ね、で両替もね、あの細かいものを持っていくと有料になるとか、
はいはい、手数料がいるというような、なんか結構今まで貯めてたのね、まあ、そういうようなことなんですけどね、はい、
そうだったんですね、
はい、そしてねこの話せ書きの日は、はい、実はその家の方でも、うん、ちょっと行事をするんです。はい、はい、花っていうものをね、家の中庭に建てて、外庭ですけど、はい、建てて、まあ、ここでお祭りするんですけども、結局この赤花とか、はい、ね、持ち花、ピンクのね、ネバレマした、はい、虫がすぐよくひっつくんですけど、はい、持ち花っていうんですけど、それと敷き実を、はい、3メートルほどの竹の先につけて、でちょっと立てかけて、で足元には同じように敷き実とか、持ち花、赤花を突き刺して、あとお線香、はい、それからお水を、こう水を手向けるというか、敷き実、はい、の葉っぱでね、ピッとお水を手向けたりして、
はい、
まあ、長いものに噛まれませんように、
そうです
、ね、夏闇しませんようにと、
はい、
まあ、虫ですね、田舎は本当にそういうふうなにこれから出会う機会がいっぱいありますの で、
そ う、 です、ね、
はい、そういうようなことで、これ誰にお願いしているのかよく分かりませんけれども、そういうふうにして花を立てて拝む風習、もうこれをもうだんだんされている方がね、亡くなってきました。
あら、そうですか、
はい、ちょっと年配の人に、お母さんとかしてはるとか言ってたら、昔はしょったでっていう話、
昔はがつきますか、
はい、昔しょった、もうこれは洋館に立てるんですけど、はい、7日じゃなくて6日の日に取ってこないといけないんです、花を。
あ、
そうです、慌ててね、7日の日にバタバタ、
何でもそうなんですね、はい、前日にバタバタはダメで、
6日の日に取ってきて、はい、でもうちゃんと準備をして、でもう8日の朝にはしちゃって朝早いうちに立てよったなとかいう話をね、聞きます、
はい、
だからもうされてる方は減りましたね。
それはあれですか、お花を見つけるのが手間なんですか、それ。
いや、もうだんだんと、高齢化もなったりして、もちろんその花をね、昔はもうあれ土地改良がなくて構造改良しなかったら、田んぼがね、はい、割と小さい田んぼがいっぱいあって、うん、もう山の裾があったりして、そこに必ずその赤花、持ち花あったんです。
はい、
ところが今もう本当に綺麗に皆さんあぜも買って、はい、もうだんだんとね、花自体もなくなっては来てるんですけど、まあ、我が家は割と山の近くに、畑とか田んぼがあるので、
はい、
毎年そこから取ってきて、これはもうちょっと見せておかねばと、
ね、
ちょっと娘
とか、ね、そうですね、次の代にね、
はい、
そうですね、
やってるでということ、昔は子どもたちも学校行く前に、この花に水をシャシャとかけるのをね、していきようとか言って言ってやってたんですけどね、はい、でこの家外はこうなんですけど、はい、家の中では、仏壇の前にこの赤花と敷き実とするんですけども、はい、今日のそのご馳走を備えるのは、いわゆる七色のおかずっていうんです。野菜中心のその頃の、まあ、出てくるものなんですけどね、はい、わらびとかゼンマイとかふきとか、そういう頃になってた、いわゆる山菜がたくさん
出てきた、そうですね、春の美味しいね、
はい、そういうものを、いわゆる軽い味付けで炊いたのを、はい、まあ、お供えす七色のおかずって、はい、言うんです。そういうようなものを供えます。あと、まあ、5月の行事でこれも旧暦だったら来月になるんですけども、もうこの新郎からしてはる人があるんですけど、5月5日子供の日で、
はいは
い、いわゆる男の子の端午の節句なんですけど ね、もうあの人形さん飾ったりね、鯉のぼりはね、
はい、
ちょっとやっぱり 6月に近くならないとあげてないと思いますけども、昔はもうあっちこっちに鯉のぼりがね上がってたんですけど、 この頃ちょっと減りましたね。
ああそうですか、
はい、家の中は、まあ、親戚とか近所からいただいた、5月人形、
そうですね、
はい、飾って、まあ、その頃でしたら、まあ、ちまきとか柏餅とか、はい、そういうのをお供えして、
そうですね、
まあ、男の子の説教ですのでね、男の子の成長を願うという、はい、ことなんですけども、まあ、私たちの方は6月にします、
はい、旧暦で、
はい、まあ孫たちはまあちょっと家がもうちょっと離れているので、孫たちは孫たち、でも我が家へしょっちゅう遊びに来ますので、またこれお父ちゃんのやでとか言って、
また見せてやると2ヶ月楽しめますね。
そうです、
ね、はい、ご自分のところと。
もうでもね、もう本当に男の子はやんちゃですぐ触るので ね、 でも、まあ、それで壊すのもまたいいかなとそんなに綺麗にいつまでもね、綺麗にやりなくても、また壊れたその話でね、
あ、本当ですね、
はい、いいかなと思うんですけど、それは来月に祭りをしようかと、一応これぐらいが、はい、いわゆる4月5月の、はい、まあ、村行事と、まあ、家の行事なんです。
わかりました、はい、じゃあちょっとここで一曲聞いていきながら、はい、今度はこの時期の畑のお話伺ってまいりましょう、はいはい、この時間は三田暮らし祭時期西国霊場火災の提供でお送りしております。それでは後半、いつものように勝本徳子さんに畑のお野菜のお話を伺ってまいりましょう、はいはい、よろしくお願いします、
は
い、
先月ジャガイモの植え付けの、はい、話したと思うんですけど、はい、3月15日に、ね、まあ、畑に植えましたと、はい、でマルチ、黒いマルチをかけた、かけました。で4月の初めようにぐっとこの黒いマルチを持ち上げて、今日持ってきた写真、これは4月の22日、
はい、
もうこんなに大きくなって
しっかりと、
はい、そうなんです、
はい
はい、でこの押し上げた黒いマルチのところをハサミでこうくり抜くんですね、くり抜くんです、こっと持ち上げたところ、はい、もう明らかにこの出てきよるなというのがね、次わかるんです、でよくそこをして、でたくさん出てくるので、ちょっと10センチぐらいにこれがぐーっとなった時に、その中からちょっと太い軸の、
はい、
2本だけ太い軸を、ここからね芽がもういっぱい出てくるんです。
あ、そうですか。
じゃがいもは強くてね、本当にあっちからも、こっちからも芽が出てきて、それを日本だけ、日本立ちって言うんですけどね、日本だけ残して、あとは全部ハサミで、はい、軸を切ってしまうんです。
捨
てしまうんです。でないと葉っぱにばっかり栄養がいって、
そっかそっか、
じゃがいもの方がね、
はい、
実らないので、日本立ちにします。でこの開けた時はねすごく黄色で綺麗なんですけど、次の日くともうこの緑色になって、
はい、この光がしっかり、
はい、太陽の光に当たってね、まあ、そういう風にしてそこで切って、します。その時にちょっと黒いマルチをしてますけど、土を根元に置いてグラグラしないように、はい、しっかりと土寄せっていうんですけども、
はい、
でこれがねもう6月に収穫できるんです。
もう、
はい、
じゃが
いもっていうのはね3ヶ月で植えてから3ヶ月で、3月に植えましたでしょ、だからもう6月にはじゃがいもできてるんです。
そうですか、
はい、昔はこのじゃがいもの後に、はい、稲を植えたりね、
あ、十分できるわけですね、
はい、してました。田植え自体が昔遅かったのでね、はい、してました。だからもうジャガイモ早いこと食べられます、はい、
そうですか、
そうなんです、はい、それからね、早生の玉ねぎなんですけどもね、はい、本当は11月にだいたい早生も送っても赤い玉ねぎも植える、
はい、
一緒には植えるんですけども、この極早生っていう早生のもう一つ早いのもあるし、早生っていうのもあるんですけど、
はい、
今ここ写真見てもらうのは早生っていうんですけど、早生の玉ねぎはねもう収穫しました。
そうなんですね。
ちょっと軸のところがもうポッとこう倒れるんです、茎のところが。
前おっしゃってましたね、はい、それが目印
で、目印で、あ、もう取ってくださいっていう目印なんです、軸。で ってくってかと何にもしないのに自然とこういうの折れてしまうんですけどね、でそれをこう引いて、はい、これはあの和製ですごく、まあ、サラダとかに向くんです。あと電子レンジでチンとしたらもうすぐ食べられるし、はい、ちょっと柔らかいのが良い点であるんですけど、はいはい、カレーとかなんかに入れたらもう溶けてどこ行ったかわからなくなる。
そうなんですね、
はい、それぐらい柔らかいです、それと腐るのが早いです。
水分が多いので、
はい、だからもうあまりたくさん植えないで、あの次の、あの奥手の方が出てくるぐらいまでの間のつなぎという感じ で、うん、あね、あの植えてるんですけども、早速もう前去年の玉ねぎは今年はあまり芽が出なくって、この間まで残ってたからもう本当に玉ねぎをお店で買うことはなかったです今年は。
あ、そうなんですね、はい、上手に、
はい、なんかね芽がねあんまり出なかったですね、寒かったからか温度の関係かね、どういう、
いや本当ね自然相手ですからね、はい、計算できないですね。
そうです、だから玉ねぎもこうして、はい、もうあの収穫できるようになって、本当にあの助かってます。今年はそれと、あの毎年よくあるベト病っていう、
あ、聞きましたね、
はい、
名前、
はい、あの気温がね15度前後でこの雨がいっぱい続くと、はい、この病気になるんです。で三田ではもう農協さんの話ですと4月の13日頃を気をつけましょうということなんですけど、はい、その頃はあの割と晴れてたと思うんです、はい、あのこの間ぐらいまではね。
それにあの4月は本当に気温が高かったですね、はい、ちょっとあのカレンダーに私書いてますけど、
そうですか、
もうこの辺りは25度とか26度とか、はい、
そうですね、
もう15度じゃなく一気に気温が高かったです、は
い、だから病気にならなくて、
そうですね、
本当にあの奥手の方もきれいに できております。でこのベト病になりますと、うん、もう自分とこ だけじゃなくて、お隣の玉ねぎさんにも
移るんですか。その、
あのなんかねカビ胞子っていうんですか、 それがね
カビだったら飛んでいきますね、
はい、だからこれがあのずっと蔓延するとその年もみんなが、あの玉ねぎあかんかったなとかいう話をするんですけどね、はい、そういうふうなことであの玉ねぎもそろそろこういうふうに、収穫できております、はい、それからこのエンドウもね、あの、うん、もうすごく大きなあの早い11月の早くに種まきをしてあのすることもあるんですけども、あの寒さでいわゆるあの苗がねとろけるっていうんですか、もう、
も
うそうです、傷んでしまって強い品種もあるんだと思うんですけど、はい、毎年失敗するので今年はもう苗を買いました。3月にね苗が、はい、あの出てくるので、ちょっと遅れてくるんですけども、でももう今ちょうど花が咲いて、あの咲きましたので、ま、5月の中ぐらいにはもう あのエンドウ、これはミーエンドウなんですけども、はいはい、そんなのができてきます。だからあの本当に寒い時はこういう植物なかなか難しくて、カバーをしててもねやっぱり温度の影調節がうまくいかなかったら、はい、そういうことになるんですね。あとね、いわゆる実のなる木が花をつけ始めたんです、
は
いはい、でね今年、はい、今年になるのか、今年の冬1月2月はすっごく寒くて、はい、もうみかんの木とジャンボレモンの木と、はい、それから桃の木がそれぞれ一本ずつ枯れました、
あら枯れてしまいましたか。
はい、あの黒いね、あの寒冷舎といって、あの風が風よくするな、お隣さんなんか毛布を巻いたりしてね、カバーしてても今年はダメやったねって。
そうですか、
はい、それぐらい寒かったです、
ね、雪がしょっちゅう降りましたね、
はい、そうですね、
あ
の去年たくさんあのつけてくれたみかんの木なんですけども、今年はもう、3本植えて、
はい、
毎年1本ずつ枯らして本当にもう
おろおろ
申し訳ないんですけど、やっぱりみかんはサンダには向かんのかなとかね思ってるんですけども、あのもうあと1本残ってるのにあの期待をしてるんですけどねあのまあいろんなことがやっぱりあの原因があるんだと思うんですけどね、はい。それと今元気な花咲いているのはこのブルーベリーです、
はい、
あのサクランボの花も、はいはい、これサクランボです、白い花なんですけどね、はいはい、これがあの咲き花が咲きました。ブルーベリーは 昨年はものすごく大豊作。
そうでしたか、
はい、もう本当に毎日毎日カゴに、ちっちゃなカゴですけどいっぱいずつ取って、
はい、
もう、まあ、ちっちゃいからね、いくつ食べたかわからないんですけどそうはね。で、あとジャムにしたり、はい、して食べました。
生でいただいて甘いですか、やっぱり。
甘いです、それがね、辛抱をよくして本当に紫というか濃い色まで待たないと、あ、これもいいかなと思って、ちょっと薄手を取るとやっぱり酸っぱいですね。
ああ、そうですか、はい、
それと鳥と競争なんで、
本当そうですね、
はい、絶対にネットを張らないと細かい網を、ね、
鳥はよく知ってますからね、
はい、張らないと取られてしまいます、はい、それとこのさくらんぼの木なんですけどね、日本植えてるんです。
でいいわけですよね、さくらんぼだから、
はい、
桜でいいわけです
よ、桜でいいんでしょうねでも桜の花ってもはよもう散りましたでしょ、
はいはい、
で今ちょうどこのさくらんぼの花、桜の花が今ちょうど咲いてるんです。で2種類違う木を植えると、まあ、受粉が甘くいくからということで2本植えてるんですけども、今年で5年目なんですけども、3年間は花1回も咲かずです。木自体はある程度大きくなるんですけど、はい、で昨年ちょっと白い花が咲いたんです、今年は割とねいっぱい咲いたんです。で去年は花は咲いたんですけど実はつけませんでした。
なるほどですか、
はい、だから辛抱よく今年待って、どんなさくらんぼができるか楽しみにしてるんです、
ね、
は
い、
まあ、でもね、こういうふうにいろんなものを植えてると、楽しみが増えるんですけど ね、 それともう一つなんですけども、
はい、
イチジクなんです。
はい、
これ見ていただいたら分かるんですけど、もうイチジクがつけてるでしょ。
本当です、なっています。ニョキンと枝にムチッとついてます、
はい、もう全然葉なしで、
はい、
そうそうそう、イチジクの実だけがもう、
私なんか、はい、いたずらにこうつけたみたいな感じに
それがね出てるんです。です
ごい面白い。
イチジクっていうのはこのいわゆるムート花と書いて、ムート花とかと書いて、花がね、
そうそうそう、
ないというような言い方が書いてるんですけども、
はい、花がない実と書きますね、
はい、これはねいわゆるなんていうんですか、実、花はこのイチジクの中に細かいあるの、あれが花なんです。
割った時に、
はい、
なんとなくちょっと黄色っぽいつぶつぶが、
はい、あれが花です。であれが結局凍ってったら、あれの中が種になるんです。
なるほど、
はい、でまあ、これはねちょっと教えてもらったんですけど、イチジクは一つの軸と書いて、イチジクとも読めるという、
はい、
でどういうことかというと、毎日一個ずつ実を熟すとか、
はい、
あるいは1ヶ月をかけて実が熟すとか、だから位置を書いて位置熟というんやでという話を聞いたことがあるんですけどね、まあ、花が外に見えないのもそうですけども、うん、はい、そういうふうないろんなことを言われてるんですけどね。でこの今こうパッとつけている実はね、これ夏花と、夏の花、はい、果実の花、夏花っていうんです、はい、でイチジクには夏花と秋花っていうのがあるんです、秋の果実、夏の果実というんですけどね、はい、この夏花っていうのは、はい、いわゆる前の年に伸びた枝に初夏から生花に実るものなんです、
はい、
それと秋花っていうのは春から伸びた枝、いわゆる剪定をしますでしょ、イチジクって川西の方でね、低く低くこうしてあるのがあるんですけど、あんまり、はい、たくさん密集しないで、なんていうか伸ばして、横へ横へ伸ばして、太陽が結局
平らに当たるようにしていくという、
するんですけども、その剪定したところから、はい、横から伸びた枝にできるのが秋か、秋に実るイチジクだから2回できるような感じになるんです。
じゃあその時には葉っぱがありますよね。
あります、あります。
柏餅の葉っぱをちょっと大きくしたような感じの、
はい、
子供の時のイメージでは庭にあったので、
はい、
今この写真を見せていただいたイチジクと自分の記憶がね、
はい、
あまりにも違ったのでちょっとびっくりしたんですけど、はい、あ、2回なるという、はい、
でもこれも夏かも、もうすぐこれ葉が生えてきま す、
そうす、
だからもう最初から実の方が先出て、あと葉が生えてきて、いうことなんです、でなかなかイチジクの葉は丈夫というか、しっかりしてるから、
そうですね、
はい、あれなんですけど、この美味しさはこの夏花の方が美味しいそうなんです、
そうなんですか、
はい、それはまあ何でかというと、はい、 いわゆる時間をこの秋までにできるこの花芽、この花芽名ですね、がこの冬を越してじっくりとね、この、まあ、時間をかけて育つということでね、はい、あの甘いというふうに言われてるんです。あのちょっとね、そう言われればあまり気にしてない時に、あの食べると秋の方がね、割と 水っぽいと言ったら、
あのあ水臭さがありますか。
そういう感じでねっとりと同じ木でもね、その、なんかそういうふうなことを、なんでこう私ら前知らない時は、はい、イチジクって長い間できるんやなぐらいしか思ってなかったんですけど、そういうその前の枝から出るのと剪定したから新しく出るのと、そういうふうなあのところで違うんだろうなというようなことをね、ちょっといろいろ普通にしてても勉強になります、
はい、それはこう例えば売るときにそういうこうちょっと一言夏かとか、
あ書いてないと思います、ね、
書いてあったらそれを選ばせてもらいたいなと、
ね、あそこで川西の方なんかね、はい、
でも名物となってますね、
はい、イチジクね、足が速いのでね、
あ そっか、
それとなんていうんですか、ちょっとプッと割れかける前ぐらいがで出荷しないと、弾いてしまうと、はい、そこからもうカビが来てね、
一気にね、
はい、そうなんですね、来るのと、もうまあ我が家ではこのイチジクもネットをします。
お鳥です。そうなんですか。
もう鳥がねよく知っててね、あ明日取ろうかなとか思うようなイチジクはもう狙ってきます。だからちょっと若い目にとったら味ないです ね、とにかくああいう薄い赤いネットが鳥追いネットというのがあるんですけどもね、はい、もう必需品です。もう 空からは鳥、下からはねこのガヤの畑にタヌキが出るようになりまして、
あ前もちょっとおっしゃってましたね、
はい、タヌキに鹿でしょ、はい、で土の中にはモグラ、
ね、小動物が
野菜を作るのはね、なかなか大変ですけども、ね、競争です。
本当ですね、は
いはい、そんなことでね、この我が家の畑もいろんなものが春を迎えて、
美味しいものが一番早いのはブルーベリーですか、はい、
そうですね、そうですね、ブルーベリーも割と早いですね、まあ、エンドウはねもう5月の中ぐらいになったらできるんですけども、はい、実のなるものと実というか甘くてね、としては
そうですね、
みかんはだいたい秋ですのでね、
楽しみです ね、 でも美味しいものがこうやって丹精込めて、はい、もう鳥さんと小動物との競争の中で、
はい
ね、いただくものを、はい、やっぱりこれが自然の恵みだなってこれだけ今お話を伺うと思いますね、
はい、まずね、なかなかやっぱりね毎日毎日姿が違ってるのでね、行ってみると、いわゆるこの虫がついてたら あまり我が家は消毒はしないんですけども、玉ねぎなんかはねもういわゆる私学校給食でたくさん出荷してた時があった、はい、その時はもう病気に強いのを作らないといけないので、まあ、一応安全な消毒をするように言われてしてたことはあります、それともう一つまたサンタクリナンキンも今年もまた作るんです。です、ね、でも、はい、4月のこれも15日でしたか、種まきをして、
あもうされましたか、
はい、もう一昨日ぐらいにも双葉が出ました。
はい、はい、
で外で置いとったんですけど、今日の風で慌てて木屋の中入れました。
はい、はい、
倒れてしまったよね、かわいそうだから。
そうですね、本当に最初から種からするというのがどれだけ手間と、はいはい、それから心と込めて作っていらっしゃる方の、はい、いつもここでお話を伺って分かってますし、今家庭菜園ねそれぞれされていらっしゃる方もあるので、我が家もブロッコリーがもう次から次でもうほとんど終わりですけども、はい、脇芽がいっぱいあるの でいつまで取れるのかなと思ってますけど、
でももう花がすぐ咲きます。
あ花もね収穫しました。
そうです、
黄色のちょっと花瓶に入れてみました。
次のブロッコリーも苗が売ってますね。
あそうですか、はい、
それもちょっと植えましたけど、
あ、はい、
でももうちょっと梅雨に入るのでね、ちょっと早く枯れてしまいますね。もう本当の真ん中 の、いいとこぐらい、ね、
綺麗な、はい、本当 のブロッコリーで、はい、形、
はいはい、秋に植えたのは長いこと取れます。
あやっぱりそうなんですね、
はい、もう秋芽どんどん取って、どんどん、はい、もう早め早めに取って、そしたらまた 何ぼでも出てきますので、
ね、あ、取るから出てくるんですね、
はい、でそれをねもうさっと湯がいて冷凍してます、
あ、そうなんですね、上手に冷凍を、ね、はい、使ってらっしゃいますね。
そして今度ちょっとお湯沸騰ちょっとさして、したらすぐ食べられる、
ね、青いものいただきたい時にね、
そうです、はい、そんな風にして、はい、
ありがとうございました。今日もこの時期ならではのお話をたくさんいただきました。お話をいただきましたのは勝本徳子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
今年度からは偶数月の最終火曜日にお話を伺っております。三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火災の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。